先週からローマ人の手紙の12章を学んでいます、共に。先週もお話ししましたけれども、ローマの1章から11章までは神様の救いについて書かれていました。神様の慈しみ、神様の恵み、神の憐れみ、それによる救いをずっと1章から11章まで語られていたわけです。そして12章からは神様の具体的な命令が書かれています。そのローマの12章の一番最初にパウロが書いている命令というのは何か、それは今日学ぶこの世と調子を合わせてはいけません、そして自分自身を変えられ続けなさいというその2つの命令です。先週一節のところで、私たちは自分自身を清い生きた供え物として神に捧げなさいということを学びました。私たちは以前はイスラエルの選ばれたイスラエルの民のそのさらに選ばれたレビ人のその中でもさらに選ばれたアロンの家系しかなることができなかった祭司が、今は私たちが救われた者一人一人が主の祭司として神を礼拝することができる、そのような特権を与えられたということについて学びました。それは私たちが捧げるのは感謝の生贄だと。イスラエルの祭司たちは罪の贖いをするために贖いの生贄を捧げてました。動物を連れてきて、そして祭司が殺して血を注いで、そして燃やして神に罪の贖いの生贄をしたわけです。和解の生贄を捧げたわけです。でも私たちは主イエスキリストによってその贖いの生贄は終わりましたよね。主が完成してくださったので、ですから私たちが捧げるのは感謝の生贄だと。私たちは神様が1章から11章まで語られているように、ローマの神の慈しみ、神様の恵み、神様の憐れみを受けたがゆえに神様に感謝の生贄を捧げるわけです。何を捧げるんですか？自分自身です。自分自身を神様に捧げるんです。神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げるんです。この神に受け入れられるという言葉と清いという言葉は二つで一つの意味を表しています。つまり神に受け入れられるものは清いものであり、清いものを神は受け入れられるわけです。ですね。ですから私たちは自分自身を神に受け入れられる清いものとして捧げなければいけないんです。清いというのは皆さん前も学びましたよね。皆さん清いって言ったらどういう意味ですかって聞かれたら何て答えますか？散々学びましたよね。清いというのは切って分けるという意味がもともとあります。ですよね。清いというのは切り分けるです。例え悪いですけども、たくあん切って分けるわけです。それと一緒に私たち清いというのは切り分けられたわけです。特別働きのために。どこから私たち切り分けられました？どこから私たち切り離されたんでしょう？この世からです。この世から私たちは切り離されました。そしてどうなりました？キリストと一つにされたんです。私たちはこの世から切り離されて、切り分けられて、キリストと一つにされたんです。私たちはそのように特別に切り分けられたものとして、特別に切り離されたものとして、清いものとして、それイエス・キリストの十字架によってなされたわけですけど、自分自身を神に捧げていくわけです。でもその自分自身を捧げるっていうのは体がメインで意味されてますよってなりましたよね。じゃあ自分の体を捧げるってどういうことなんだろう。私たちの体を通して主イエスキリストの素晴らしさを表す、私たちの行いが主に受け入れられるものになる、その私たちの日々の歩みを神様に捧げるわけです。それが王である主の祭司となった私たちの務めです。私たちの神様から託された働きです。じゃあどうやったら私たちが清いものとして自分自身を日々捧げていくことができるんでしょう。どうしたら私たちの生活を神様に清いものとして捧げていくことができるんでしょう。それが今日学ぶ2節のところです。2つの命令がありましたね。この世と調子を合わせていきません、そして自分自身を神に変えられ続けていきなさい。この2つの命令です。 じゃあそのことを皆さん一緒に学んでいきましょう。この世と調子を合わせていきません。これはどういう意味か。それはここにも書いてある、まずこの世っていうのはどういう意味かを知らなきゃいけませんよね。レジュメに書いてあります。この世というのは時代とも訳せる言葉です。この世、この時代、神に逆らう、悪に支配されたこの世の流れです。この世がずっと歴史を重ねていくことによって作り上げてきた神に逆らう流れです。第一ヨハネの5章の19節、第一ヨハネの5章の19節に、私たちは神からのものであり、世全体は悪いものの支配下にあることを知っています。この悪いものというのはサタンのことを表します。そうすると私たちは神からのものであり、私たちは神の所有とされましたよね。神の支配下にあるわけです。でも世はどうですか。サタンの支配下です。サタンの王国に属しています。そして調子を合わせている、調子を合わせるというのはどういう意味でしょう。調子を合わせる、それもレジュメに書いておきました。定められたパターンや型に内面ではなく外面で従い、仮面をかぶったり演技をしたりする様子、定められたパターンや型に内面ではなく外面で従い、仮面をかぶったり演技をしたりする様子を表す。つまり行動、発言などの外側が世の型に押し込められて整形される状態。皆さん意味わかります？プレスして型を作るでしょ、プラスチックでも何でも。で、あれと同じことを言ってます。世という型があって、世という形があって、私たちの外面がボシュッとプレスされて世の形になるってことです。外側が、内側は何ですか。私たちの内側はこのローマの12の1に書いてあるように、そういうわけですか。兄弟たちってあるから、これクリスチャンに当てて書かれてますよね。だから私たち救われているものを一人一人に語られているわけです。私たちはずっと話をしているように、神の所有とされたものですよね。この世から切り分けられてキリストと一つになったわけでしょ。だから私たちの内側は変わっているわけです。なのに外側がこの世の形にブッとプレスされて、この世の形のように変えられていくわけです。どういうことかって、私たちの内側と外側が噛み合ってない、齟齬が生じているということです。内側と外側が違うということ、そして世の型にはめられているということ、パターンにね。じゃあ世の型とかパターンってのはどういう意味ですかということでレジュメに書いておきました。まあいろんなことがあると思います。思いつくままに書いたんですけども、例えば世の考えとか世のアイデア、世の価値観ですよね。そうすると人の幸せとは何か、世と私たちは違いますよね。何を大切にするのかしないのか、どのように子どもの将来を決定するのか、どんな仕事が尊敬される良い仕事なのか、どんな服装をしたいと願うのか、何のためにお金を使うのか、自分が自由となる時間を何に使うのか、何が正義で何が悪なのか、世の人とどこに出かけ何をするのか、どんな言葉遣いするのか。人がどう思っているかは関係ありません。神がどう思っておられるかです。私たちはこの世と切り離されてキリストと一つにされたんです。神の所有とされたものです。特別に神様から恵みと憐れみを受けたものです。ですから私たちは日々神様に感謝の礼拝を捧げるものですよね。そして私たちはこの世がどう考えているかを知ろうとするんじゃなくて、私たちの主人である神がどう考えているか私たち知らなかったんですよね。だって神様に仕えていくのに、神様は何考えているか私たちが知らなかったら、神様の命令に従って歩むことができないじゃないですか。私たち神様に仕えるもんだから、私たちが一番見とかなきゃいけないのは、神様が私たちに何を願っていらっしゃるかですよね。だってそれが私たちの一番の仕事ですから。だから前々回ですかね、一緒に学んだように神様はこうおっしゃってますでしょ。 神の国と神の義をまず第一に求めなさいって。だからあなたが何食べようか何飲もうか、そういうことっていうのは全て、何着るのかっていうのも全部神様が備えてくださるから、それは主人である神の務めやから。神が私たち一人一人、名前ご存知なわけでしょ、皆さん一人一人を知ってるわけだから、あなたの必要も知ってるから、神様が良いという形でそれを満たしてくださるよって。だから私たちは何を食べるのか何を着るのか心配するんじゃなくて、私たちが心配するのは神様は何を求めてるかです。神様は何を考えてあるのか。私たちの務めはそれにフォーカスを向けることです。ですから私たちはこの世と調子を合わせてはいけないわけです。この世の考えに私たちが流れていってはダメなわけです。この世の肩に私たちがブスッとはめられてはあかんということです。だからこの言葉の意味、この世というのと、それからこの調子を合わせるって、この言葉の意味をよく考えた上で、ちょっと訳っていうんですかね、訳し直すとこういうふうになります。レジュメにも書いてありますけど、世のパターンや型にあなたが押し込められてはなりません。世に倣ってまるであなたがクリスチャンではなく世の人であるかのように振る舞いながら世で生きてはなりません。私たちの内側と外側に食い違いがあったらダメだということです。あなたは救われたんでしょって、新しいものとなったんでしょ、新しい歩みをするために救われたんでしょ、あなたはキリストと一つに歩んでるんでしょ、じゃあなんで救われてないかのように、なんで自分がクリスチャンでないかのように世と調子を合わせて生きてるんですかって。まるで世の人のように、なんであなたは外側を世に合わせて生きてるんですかっていうことです。それをしてはいけません、命令です。それをしてはいけませんよって。この調子を合わせるという言葉は新約聖書では2回しか出てきません。このローマの 12-2 と、それから第一ペテロです。レジュメに書いておきました。第一ペテロの1章の14から16にこう書いてあります。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わず、この従わずというのは調子を合わせると同じ言葉が使われています。あなたがお召してくださった、あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。ローマの12の12章のところと、ここと論理展開一緒でしょ。清いものとして歩みなさいって。なぜですか。ローマの12だったらこの世と調子を合わせていけませんです。第一ペトロだったら自分の欲望に従って歩んではなりません。神の前に対して歩みなさいということです。使徒働きの26章の17節から18節に、私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす、それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためです。ずっと私たちは相反するものっていうのを学んでましたよね。善と悪とかですよね。だからここではもう出てきますよね。暗闇と光、こう相反するものでしょ。で、神様とサタン、これも相反しますよね。だからどっちかだっていうんです。神に仕えるか神に敵対するかでしょ。光か闇かでしょ。善か悪かでしょ。神かサタンか。だから私たちはどちらかなんです。そして私たちはここに書いてあるように御国を受け継がせるためです。私たちは御国を受け継ぐものだって。私たち神の支配にあって神の国のものだって言うんです。でも彼らはサタンの王国のものなんです。つまり霊的には私たちとこの世は全くぶつかる相手です。相反する相手、私たちとこの世は。確かに私たちは一緒に仕事します。確かに私たちは同じような地域に住んでいます。隣近所です。確かに私たちは、趣味とかスポーツとかそういうのを一緒にする機会があるかもしれません。で、確かに私たちは血を分けた家族でもあります、この世の人たちとね。でもその 救われてないこの世の人たちと私たちはそのようなつながりがあっても霊的にはよ、霊的には敵対関係にあるんです。敵対関係。ヤコブの4章4節、貞操のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているんです。何ですか。世は神の敵だからです。神は世の敵です。勘違いしていただけたくないのは、世の人と友達になってはあかんって言ってるわけじゃないんです。だってイエス様も世の人々と友達になられたでしょ。罪人や主税人と一緒に食事をしたじゃないですか。パリサイ人は律法学者に批判されながら。でも彼、主イエスキリストは何でそれをしたんだと思います。医者を必要とするのは丈夫なものでなく病人になって、だから彼らは自分が罪人であることを分かってるから、私は彼らと時間を共に過ごすんだって。で逆に言ったら、世の人々の中で自分の罪を認めたくない人たちは何した、主イエスキリストを憎んだでしょう。ヨハネの7章7節、ヨハネの7章7節、世は私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを明かしするからです。主イエスキリストがあなた方の行い悪いですよって明かしするから、世は主イエスキリストを憎んだわけです。私たちも一緒です。私たちも世と交われます。でも目的なんでしょう。神の栄光を表すためです。私たちなんで世と交わるんでしょう。神の御言葉を述べ伝えるためです。ヨハネの17章の14節か16節で、主イエスキリストはこのような祈りをしています。17章って皆さん覚えておられますか。主イエスキリストは十字架にかかる前の、主イエスキリストは父なる神様を祈った祈りね。だからこれこそまさに主の祈りだって私も言いましたでしょ。主イエスキリストが十字架にかかる前に父なる神様を祈ってるわけね。永遠の命とは私と主イエスキリスト、父なる神様あなたを知ることですっていう祈りも17章にあったでしょ。その続きでこのように書いてます。私は彼らにあなたは御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私はこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。何を言ってるかって言ったら、ちょっと言葉を入れ替えますね。私っていうのはイエス・キリストのことです。彼らというのは弟子たちのことです。あなたというのは父なる神様のことです。そうするとイエス・キリストは弟子たちに父なる神様の御言葉を与えました。しかし世は弟子たちを憎みました。イエス・キリストはこの世のものでないように、弟子たちもこの世のものでないからです。弟子たちをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。イエス・キリストはこの世のものでないように、弟子たちもこの世のものではありません。不思議でしょ、この祈り。イエス・キリストは弟子たちをこの世から取り去ってくださいって父の神様に祈ってないのよね。なんていうかね、私たちのこう浅い知恵から考えると、私たち救われた瞬間パンって神様が私たちを取り去ってくださったら明確でしょ、ある意味。おクリスチャンだったんやみたいな。ところがイエス様の、神様の御心はそうじゃなかったんです。弟子たちを通して神の栄光を表そうとしたわけでしょ。だから弟子たちがこの世から取り去ってくださいって言うんじゃなくて、父なる神様って彼らを悪いものから守ってあげてくださいって。多くの仲介者はこの悪いものってサタンって解釈してます。ですから弟子たちもこの世から関係なくなるんじゃない。神様の述べ伝えるためにこの世に使わされたわけです。私たちも一緒です。私たちは霊的には全く住む世界が違います。相反する関係です。同調できないです。でも私たちは神を和解するためにこの世に使わされているわけです。つまり私たちが神によって変えられたこの内側をね、託して、この外側を世にプレスされて、まるでクリスチャンでないかのように私たちは歩んではいけないということです。私たちは世の血を、世の光、地の塩として、私たちは主を明かしていかなければなりません。ですから私たちはこの世から距離を取らなきゃいけない、霊的に。 なぜこの話をするかっていうと、私たちもかつてはこの世のものでした。そうですよね。ここにいらっしゃる全員、救われている者も全員もともとこの世のものでした。ということは、私たちはこの世のものに影響を受けやすいわけです。で、私たちこの肉体持ってるでしょ。エペソの2章の1節から3節で学んだじゃないですか。私たち肉体はこの世に共鳴しやすい。世が神を憎んで私たちに攻撃してくるときに、こっちに来いって攻撃するときに、この肉体は共鳴するんだって。サタンに共鳴するんだって。で、私たちは弱いんです。これを絶対忘れてはいけません。だからパウロが1章から11章まで神の救いについて話をして、12章からこの世と調子を合わせてはいけませんって、パウロが一番最初にメッセージした、その最初に命令されているということを軽く考えてはいけないということです。私たちはこの世と調子を合わせやすいものなんです。ですから私たちは一体何を見るのか、何を聞くのか、何に触れるのか、私たちよく考えなければいけません。例えばもうたくさんあります、たくさんあります。多分この話をし始めたら1時間2時間で終わらないでしょう。今日一つだけ、例えばテレビとかインターネット、皆さんどんな感じで聞いておられます、どんな感じで見てます。ニュースであっても非常に邪悪です。完全に神の基準から逸脱してます。なぜなら彼らは創造主の神の存在すら認めてないです。ですよね。ましてや神を喜び、神に満足を見出し、神に感謝し、神に信頼しなんて情報全然流れてこないでしょ。テレビからもインターネットからも。それどころかちょっと法律に外れたことをするとちょっとクールやみたいな、そんなイメージまで情報で流してくるじゃないですか。わかります。インターネットもテレビもそこには邪悪な世があることを私たちよく分かっておかなきゃいけないです。私たちがテレビのスイッチをつけるときに、私たちが携帯を持ってインターネットを開けるときに、私たち邪悪な世に一歩立ち入るってことをちゃんと分かっておかなきゃいけないんです。無警戒に自分の心の扉を開いてテレビの前にリラックスして座ってはいけません。無警戒に自分の心を開いてインターネットを開けてはいけません。そこからは神に敵対する、神が憎む邪悪なものがそこから入ってくるということをちゃんと分かって開けなかったんです。私たち弱いからしっかりとそのことを理解しておかなきゃいけないです。冗談で言ってるんじゃないです。ストイックに言ってるんじゃないです。御言葉がそれをずっと私たちに警戒してるんです。警告してるんです。私たちは自分自身を清く保たなければいけません。わきまえのないものになったらダメなんです。箴言や詩編でわきまえのないものについてずっと警告されてるでしょ。わきまえのないものって何ですか？心を開くものです。悪に対して。私たちはわきまえのないものになったらいけない。甘く考えて、軽く考えて、リラックスしてテレビの前に座ったらダメなんです。ありとあらゆる情報が邪悪です。ありとあらゆる情報が神の存在を否定します。いいですか？絶対私たちは影響を受けます。ヨハネの17章の17節にこんな感じがあります。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。詩編の19編の7節、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする、わきまえないものを賢くするのは主の御言葉です。私たちはキリストと一つにされたものです。キリストと共にいるものです。ですから私たちは今心の内にキリストがいるわけでしょ。私たちどこに行こうとしても主が私たちの共におられるわけでしょ。じゃあ主と一緒に、主が隣におられると思って、主が私たちの心の内にいられると思って、おられると思って、私たちは主と共に一体何を見るのか、私たちは死と共に一体何を聞くのか、私たちは死と共に心の内でどんな感情を抱くのか、どんな想像をするのか、どんな希望を持つのか、どんな計画を立てるのか、よく考えなきゃいけません。自分自身を吟味してテストして。この前も娘と時間を過ごしました。妻の実家で。彼女も例えば大学行くときにいい友達に恵まれてますけども、でも彼らみんなクリスチャンじゃないんです。 話す内容はファッションであったり、ライブの情報であったり、 SNS であったり、もうそういうのが絶えず会話の中に出てくるわけです。で、家に帰ってきたら当然ノンクリスチャンの家族がいてますから、ずっとテレビがついてるわけです。家でニュース、ほとんどニュースなんですけど、でもやっぱりそこから流れてくる情報っていうのは決して神を認める情報じゃない、邪悪な情報がずっと流れてきてます。だから彼女がうんざりした顔して夕食終わった後に私の横に座ってきたわけです。じゃあ一緒に、じゃあゴスペル聞こうって言って、2人でゴスペル聞き始めて、でこの言葉どういう意味なんだろうねとかで2人で調べたり、で私がメッセージ準備している御言葉を分かち合ったり、そういう神様のことについて話す時間を持つわけです。そしたらたちまち彼女の目が輝いてきます。彼女の口から賛美が出てきます。ですが御言葉というのは世に汚れた私たち心を洗い流すんです。そして2人で神様を賛美して、もうあっという間1時間過ぎます。でも私たちは常にどれに触れているのか、どの情報に触れているのかって、私常に吟味しなきゃいけないです。テストしなければいけない。御言葉が私たちに喜びをもたらすんです。御言葉が私たちに平安をもたらす。私たちが見るべきは御言葉です。ですからあまりこんな言い方をしたくないけども、もし皆さんが1日の時間の中で1時間2時間3時間をテレビやインターネットや新聞に費やしてて、ね、今日静かに喋ってるでしょ、あまりねガッと喋ったらみんなクってなるかなと思って穏やかに喋ってるんだけど、ね、もし2時間3時間テレビとかインターネットで時間を過ごしてて、聖書を読む時間が15分30分とか言ったら、イエスか皆さん明らかにバランスかけてます。明らかにバランスがかけてます。私たち何のために時間を使うのか、何を目に入れるのか、聞くのか、私たちよくテストして吟味して考えなきゃいけないです。私たち弱いんです。私たちもともと世のものだったから、だから世にプレスしやすいんです。プレスされやすいんです。だから私たち常に御言葉を見とかな、常に神様を見とかなかったんです。さあ2つ目は、私たちが王である主の祭司としてなすことというのは、自分自身を変えられ続けていくということです。自分自身を変えられ続けていくこと。イスラエルの民はどうでしたか。その獲物を捧げるときに傷のない動物を連れてきましたね。完全な動物、良いものを捧げてきました。ですが私たちも自分自身を神の前に受け入れるものとして捧げていかなければならないということです。ですから私たちは変わり続ける必要があるわけです。ここでね、変えられ続けなさい。でちょっと、これはあまり言いたくない文法的な話だけど、これ受け身で書かれてるんです。変えられなさい。で、継続で書かれてます。変えられ続けなさい。命令も入ってます。変えられ続けなさいって命令でしょ。で、前は何でしたか？この世と調子を合わせている人っていうのは、自分は救われたけれども、その内側と、ね、外側が食い違っている話だったんですね。クリスチャンとして中が救われて、クリスチャンとしての内側があるのに、外側が世にプレスされて、まるで世の人のように歩んでることのことを、世と調子を合わせているってことでしょ。だから自分らが変わり続けられる、変わり続けていくっていうことは何かっていうと、今度は内側と外側の一致の話です。私たちが救われたこの内側が、外側もそのように変わっていって一致していくわけです。私たちが変えられていくことによって外側も変えられていくんです。どういう形かというとね、ここでマタイの17章1節から3節出してきたんですけども、その前に御言葉も並んでるでしょ。この変えられ続けなさいっていう言葉は新約聖書で4回使われてます。新約聖書で。で、このローマ書の12章の2節変えられ続けなさいね。で、もう一つマタイの17章2節、そしてマルコの9章2節、そして第2コリントの3章18節と4回使われているんです。このうちね、マタイとマルコは主の山での変貌のシーンのところです。で、1節から3節挙げてますので読みしますね。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いていかれた。そして彼らの目の前で見姿が変わり、この見姿が変わりっていうのは変えられ続けなさいと同じ言葉が使われているんですけども、見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。 つまりこれ何かっていうと、主イエスキリストの内側にある神の栄光がね、この時表に出てきて、そして表の姿も光のように、白く輝く光のようになったってことです。輝いたって内側と外側の一致です。だから変えられ続けなさいって言った時に、私たちもクリスチャンとして救われたその内側が外側も一致して変わっていくってことですよね。じゃあ私たちはどのように変わっていくんでしょう。私たちはどのように変えられるんですか。ここに書いてありますよね。心の一心によってって書いてありますよね。私たちは心の一心によって変えられていくんです。心の一心によってって、この一心という言葉はね、新約聖書に2回しか出てきません。2回しか出てこない。このローマの 12-2 と、もう一つここに書いてあるテトスの3章5節です。お読みしますね。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみの上に聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。この更新というのがローマの 12-2 にある一心と同じ言葉が使われています。ギリシャ語ではね。で、ここにご自分の憐れみの上に聖霊による神聖と更新とありますでしょ。この神聖というのは新しく生まれるということです。で、更新とか、さっきのローマの 12-2 だったら一心というのはどういう意味かというと、日々新しくされていくということがあります。日々新しくされていく。このね、更新とか一心というのは新約聖書の中では非常に大切な概念の一つです。大切な教えの一つです。ですから、この言葉自体は新約聖書に2回しか出てこないけれども、この類似語っていうのはたくさん出てくるんです。新しいっていうふうに訳されていることが多いです。新しい。で、このガラテン6章の14節か15節、このように挙げています。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたんです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。もう世は私に対して十字架につけられ、私も世に対して十字架につけられ、もう関係ないんだって。世とはもう私たち世に対して興味持たないんだって。世も私たちに影響を与えないんだって。何ですかって、大切なのは私たちが新しくされたからって。大切なのは分かりますでしょ、新約の中でも。ではでは皆さん、私たちが変えられ続けていくためには、私たちはどのようにしていったらいいでしょう。心の一心によってよね。そしたら、じゃあ私たちが心の一心によってね、ここに書いてある更新の洗いを持って、私たちどうやって一心に新しくされていくんでしょう。どうしたらいいんでしょう。私たち大切よね、クリスチャン生活の中で。もうすごい大切でしょ。みんな私たちクリスチャン悩むこと、どうしたらいいんでしょう。その答えは御霊なる主の働きによるんです。私たちが御霊に満たされていくことによって、私たちは新しくされていきます。私たちは日々御霊なる神様に導かれて歩んでいくんです。じゃあ分かりました。じゃあ御霊に満たされて歩むときに、私たちは日々新しくされていくんですね。それによって私たちは変えられ続けていくんですね。それによって私たちは神を礼拝する者と、私たちは自分自身を清い者として主に捧げて、私たち礼拝して歩んでいくんですね。じゃあ聞きますけど、御霊に満たされるっていうのは、どないしたら御霊に満たされるんですかって。私たちはどうしたら御霊に満たされていくんでしょう。ある人たちは熱心に祈ることによって、ある人たちは一生懸命ゴスペルを歌うことによって御霊に満たされていくんだっていうんです。でも御言葉を見るときに、御霊に満たされる方法は御言葉によるって書いてあります。私たちは御言葉を通して御霊に満たされていくんです。御言葉を通して御霊なる主の働きを受けていくんです。そして私たちは新しく変えられ続けていくんです。なんでそんなことを言えるかって、ここにエペソとコロサイ両方並べてみました。このエペソの5章の18節から20節にね、御霊に満たされなさいってありますでしょ。御霊に満たされなさい。主と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでも全てのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。ちょっと何が書いてあるか注目してみてくださいね。 主に向かって心から歌い、また賛美しなさいとか、キリストの名によって父なる神に感謝しなさいって書いてありますでしょ。そしてその後に妻たちよとか夫たちよって命令が始まるんです。これエペソの5章ですが、6章になると子供たちよって命令が始まるんね。そういうパターンなんです。でもう一つ挙げておいたこのコロサイ、このコロサイも非常によく似たパターンで論理展開されていってます。コロサイ3章16節、キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、主と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって地なる神に感謝しなさい。似てますよね、語られている内容が。そしてこのコロサイもエピソードと同じです。この後にすぐに妻たちよ、夫たちよ、子供たちよって言って命令が続いていくわけです。ですから言ってしまえば、エペソのこの5章のところとコロサイの3章のところと平行記事に似たような感じですよね。よく似たことがよく似たパターンで論理展開でなされていく。じゃあエペソとコロサイの違いは何ですか。エペソでは御霊に満たされなさいって命令されたわけです。コロサイでは何ですか、キリストの言葉を豊かに住まわせなさいって命令されてるんです。日本語で見ると命令されてるかなって思うかもしれないですけども、言語のギリシャ語を見ると確実に命令形で書かれてます。キリストの言葉を住まわせなさいって命令形で書かれてます。ですから御霊に満たされなさいって命令があって、コロサイではキリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせなさいって命令があるわけです。それ以外の論理展開一緒でしょ。何が違うかって、御霊に満たされることはキリストの言葉を私たちの心のうちに蓄えること、キリストの心のうちに蓄えることは御霊に満たされることです。ですから御霊に満たされるためにどうしたらいいんですかって言った時に、私たちはキリストの言葉を心のうちに蓄えることです。キリストの言葉って何ですか。皆さん、キリストの言葉、それは聖書の言葉を表します。でこの住むっていうのはどういう意味でしょう。この住むっていうのはね、具体的には家に住むっていう意味があります。家に住むということは、キリストの言葉を私たちのうちに家に住むように住まわせなさいということは、私たちの普段の生活の中で御言葉を適用してきなさいということです。知識だけで私たちの頭に御言葉を叩き込むことでは、私たちは御霊に満たされていくことはできません。そして私たちは自分の力でもそれをなすことはできません。ですから私たちは御言葉を読むときに、神様に祈りつつ御言葉を開いて読むわけです。そして私たちが確かに自分の生活の中でそれを適用していくときに、神様を祈りつつ、神様の主イエスキリストの御霊なる主の助けをいただきながら、私たちは御言葉を自分自身の生活に適用していくんです。この豊かに住まわせなさいという、この豊かにっていうのはね、途方もなく豊かにって意味があるんです。あなた方いいですか、聖書の御言葉を途方もなく豊かにあなた方のうちに住まわせなさい。それも日々のあなたの生活にその御言葉を適応させて、御言葉をによってあなた方自身を支配させていきなさい。いつも御言葉のことを思いなさい。何をするにも御言葉を思って、その御言葉を自分自身に適応していきなさい、したいと思うんだけど、そう、その時に主に祈りつつ御言葉を学びなさい。だって二節に神の御心は何かって書いてあるでしょ。神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受けられ、完全であるのかをわきまえ知るためにでしょ。そうすると私たちは常に神の御心は何かっていうのを求めていくんです。でその時に主なる御霊なる主が助けてくださる。だからこそ私たちは御言葉を学ぶ時に主に祈りつつ御言葉を学んでいくんです。自分がそれを日々適応していくときに、豊かに住まわせて日々適応しようとするときに主の助けを求めるんです。そしてね、そうやって私たちが御言葉を学んで、知識だけじゃなくて実際にそれを実践して歩もうとするときに、御霊の神様を助けてくださるわけでしょ、御言葉を通して。それが御霊に満たされたクリスチャンの姿です。なんか変にうわーみたいになってそれが御霊に満たされることじゃないです。私たちは御言葉を学んで、その御言葉を適用しようとするときに、神様に祈り求めながら、助けを求めながら御言葉を適用しようとするときに、主が助けてくださって、私たちが御言葉に従って歩むことができるように導いてくださる。 それがね、御霊に満たされたクリスチャンの姿です。それと同じような教えが第二コリントの3章の18節にあります。第二コリントの3章18節、私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。先ほどね、変えられ続けなさいって12章の2節に命令があったって言いましたでしょ。ずっとそのことを今学んでるじゃないですか、ね、心の一心によって自分自身を変えられ続けていきなさい。でこの変えられ続けていきなさいっていうのは新約聖書で4回使われてるって言いましたでしょ。1回は12章の2節、そして残りの2回、3回のうち2回は主の変貌の山での時のシーンね、神が輝いたっていう見姿が。そしてもう一つ 4つ目のもう一つはこの第二コリントの3章の18節なんです。この第二コリントの3章の18節に途中から栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますってありますでしょ。この姿を変えられていくっていうのはローマン 12-2 にある変えられ続けなさいと同じ単語が使われています。同じ言葉が使われています。この4つなんです。12章の2節とあのマタイとマルコの主の変貌の山のとこと、この第二コリントの3章の18節が同じ単語が4回使われているんです。このね、3章の18節、どういう流れでここが語られているかっていうと、実はね、この3章の18節の前は私たちクリスチャンとそれからイスラエルの民が比べられているんです。で、イスラエルの民は旧約聖書をずっと学んでても主イエスキリストを知ることなかったって。何ですか？心に覆いをかけられたからって、顔に覆いをかけられたからって。皆さん覚えておられますか？エマオの途上でイエス様がよみがえられた時にね、エマオの途上に弟子たちが向かっていく時にイエス様がスーッて後ろから追いかけてきて、何話してるのって言って、あなた知らないのって、エルサレムが来たんでしょって、今同じように来たじゃんって、エルサレムで今何が起こったか知らないのって、イエス・キリストという人が10時間かけられたんだよって、でも死んだんだよって、残念でねっていう話した時に、イエス様が何をしたかって、弟子たち、あなた方は本当にあの鈍いなって、旧約聖書がずっと書かれてるでしょって、旧約聖書で主イエス・キリストが来られて10時間かかって死なれて蘇られるってこと、旧約聖書がずっと予言されてるでしょって言って、イエス様は弟子たちに旧約聖書を説明してたでしょ。だから旧約聖書を見れば主イエス・キリストのことが分かるんです。ところがイスラエルの民は顔に追いかけられてたから知ることはできなかった。じゃあどうしたらその顔の覆い取り除けられるんですか？御霊なる主の働きなんです。第二コリントの3章14、15で、しかしイスラエルの人々が思いは鈍くなったんです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。イスラエルの民はだから悟らなかったです。でもキリストによって取り除かれるものだからです。だから第二コリントの3章16、17、しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。罪からの解放、罪からの自由がありますということです。この第二コリント4章6節にね、光が闇の中から輝き出ようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったんです。何を言ってるかというと、私たちは御霊の主の働きによって私は救われたんだって、キリストの十字架のその救いが分かったんだって。そしてこの第二コリントの3章18節を見るときに、聖火の過程も御言葉を通して働かれる主イエスキリストの御霊によって私たち聖火がなっていくんだって、主によって私たちの心の覆いが取り除けられて、私たちが御言葉を読むときにそこから主の真理を知ることができて、そして私たちはその御言葉の中に主イエスキリストご自身を見るんだって。イスラエルの民は旧約聖書をすごくよく知ってましたですよね。詩篇とかもあんなみんな暗記してたわけです。私たちからしたら考えられないような知識を持ってます。でも彼らは旧約聖書からキリストを知ることができなかった。彼らは旧約聖書を通して死を見ることがなかった。彼らは旧約聖書を通して主の栄光を見ることがなかったんです。見ることができない。顔に覆いがかぶせられてた。 でも私たちは救われて、今キリストによって心の覆いが取り除けられたことによって、私たちは御言葉を読むときにそこに主を見ることができるんです。その御言葉を読むときに私たちはそこから主の栄光を見ることができるんです。だから3章の18節にあるように、私たちは顔の覆いを取り除いて栄光か栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。何ですか？御言葉を通して主を見続けるからです。だから鏡のように私たちは主の栄光を反映させながらキリストに似たものと変えられていくんだっていう。鏡のようにね、これ第一で言わなかったですけど、当時の鏡ってちょっと金属磨いたりしてぼんやりしてるでしょ。だから私たち今はぼんやりした形ですかしか反射できないよね、キリストの似姿を。いつ私たち完全になるんですか？主イエスキリストは手足に釘の跡を帯びながら栄光な体を持って私たちを迎えに来てくださるときに、私たち主ご自身を見るんでしょう。その時に私たちは完全にキリストに似たものと変えられるわけでしょう。栄光の体へと。私たちはそれ希望を持ってますよね。でも今はちょっと曇ってる鏡のように、キリストの御言葉を通して見て、私たちはその主の栄光を反映させて、鏡のように私たちはまず内側が変えられて、そしてそれが外側と一致する形で外側もキリストに似たものと変えられていくっていうんです。御言葉と御霊のうちの働きによってね。ここで、さて皆さん、ここで変えられ続けなさいって、変えられるって受け身で書かれてますよね。ですから今学んでたように、私たちを変えてくださるのは御言葉と御霊なる主ですよね。御霊の主の働きによって、私たちは鏡のように主の栄光を反映させながらキリストに似たものと変えられていくわけでしょ。でこれ継続ですよね。でもちょっと不思議じゃないですか。変えられるのは神様なのに、私たちをなんで命令系なんですか。いや、変えられ続けていきなさいで、神様変えられてくださるんやったら別に命令しちゃうんでも変えてくださっていいじゃないですか。私たち何をしなきゃいけないでしょう。変えてくださるのは神様ですよね。キリストに似たものを変えてくださるのは。じゃあ私たちは何をする責任があるんでしょう。なんで命令がされてるんでしょう。だって第2あのエペソの2章の10節見るときに前もありましたね。神様私たちを変えてくださるから、私たちは神の作品なわけでしょ。神様私たちを変えてくださるか、私たち傑作品なんでしょ。神様どうやって私たち何をしたらいいんでしょう。それはね、こういうことです。私たちは主を見続けるということです。御言葉を通して私たち自身を変えるのは神です。でも私たちの責任は御言葉を通して主を見続けるんです。主から目を離さないんです。主を思い続けるんです。それは私たちの責任です。前に学びました。サタンとこの世と私たちの肉は水どもえとなって、私たちに霊的戦いを挑んでくるんです。まさしく霊の戦いです。で、それに対して私たちが自分の力で勝利しようとしたら、そこに待っているのは惨めな敗北だけです。ですから私たち神様によって変えられるということはすごく大切なんです。多くのクリスチャンが自分の力で罪に支配して勝利しようとします。で、多くのクリスチャンが敗北していきます。でもね、ちょっとショッキングな言い方すると、私たちが自分の力で変えられようと願うことはね、これはこの世と調子を合わせていることです。この世の考えが私たちに影響を与えて、私たちをそうさせているんです。そうさせようとするんです。なぜかというと、世の宗教を見てください。みんな自分の努力によって救われようとしてるでしょ。まあ、ある宗教は献金をいっぱい捧げたら救われるんでしょうか。ある宗教は一生懸命伝道したら救われるんでしょうか。ある宗教は一生懸命自分の努力して慈善活動したら救われるんでしょうか。ある宗教は一生懸命自分を打ち叩いて正そうと思えば救われるんでしょうか。でしょ。この世の宗教というのはみんな自分の努力によって神の要求を満たそうとするわけです。自分の努力でもって正しい歩みをしようとするわけ。これこの世のアイデアなんですよ。だからこの世と調子を合わせていけませんって言った時に、テレビとインターネットねだけじゃないんです。 ありとあらゆるところに私たち世の影響を受けているということなんです。この教会生活を歩むときも私たち世の影響を受けやすいということです。だから多くのクリスチャンがそうかって言って自分で努力して正しい歩みをしようとするわけです。そして敗北が待っているわけです。イエス様はイスラエルのリーダーたちに対してこういうことを言ってるでしょう。外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れたものでいっぱいですって。イエス・キリストは何を言ってるかっていうと、イスラエルの首長たちに対して表向きは整えてるかもしれないけど、あなたの中は死体や骨とか虫でいっぱいだよねって、汚れたものだよねって。ですから私たちはの罪っていうのは自分の力で勝利できるほど軽いものだよね。私たちの罪っていうのは何でしたか。私たちの罪を解決するためには何が必要だろう。神の御心でイエス・キリストが命を投げないと解決できるほど深刻で破壊的なものだったんです。だから私たちの自分の力で正しい歩みをしようとするときに必ずそこに敗北が待っています。まあそういう人は神からいいクリスチャンに見えるかもしれない。その人は心の中見えないから、一生懸命努力している人は周りの人が見たら立派なクリスチャンに見えるかもしれない。信仰深い人に見えるかもしれない。どうしてもいいかもしれない。でもイエスの内側はまずすべきことというのは自分の罪を主に告白することです。神の前に自分自身の罪、自分のすべてを死に委ねることです。明け渡して、私たちが信頼するのは自分じゃないです。私たちが信頼するのは主です。じゃあどうやって歩んでいくの。私たちは主から目を離さないようにもう御言葉を開くんです。テレビを見る時間があったら決して御言葉を開くんです。インターネットを開く時間があったらそれを取って消しておいて御言葉を開く。信仰する本を読むんです。神を考えるんです。この世のそのアイデアを私たちの中でこうしよう、こう計画、これはこうだよねっていろいろこの世に流されてこの世に影響を受けた考え方を持つんじゃなくて、主の御言葉を私たちまず考えなきゃいけないんです。私たちはもともとものだ。私たちは常に主を見続けているんです。御言葉を通して、それが私たちの務め。その時に御言葉を通して働かれる主の御霊なる主の働きによって私たちは変えられ続けていくんです。神の助けをいただきながら、神の力を受けながら、そして御言葉を実践していくんです。第一からちょっと調子悪い、ね、不思議ね。なんで調子良くなったり調子悪くなったりしたか知らないけど。ですから私たちはその時に私たちの内側が御言葉を通して主の働き、働かれ御言葉を通して働かれる主の働きによって私たちの内側が変えられていくことによってどうでしたか。私たちの外側と内側の一致が生まれるわけでしょ。私たちの心の内がキリストに似たものと変えられていくことになって、私たちの外側もキリストに似たものと変えられていくわけです。私たちの行いが、私たちの願いが、私たちの見るもの、私たちの聞くもの、私たちの言葉遣い、すべてがキリストに似たものと変えられていくということです。そして私たちはキリストに似たものと変えられていく、完全な神に受け入れる清い生きたものとして私たちが変えられていくことによってどうするんですか。自分自身のその歩み、自分の自身の行い、自分自身の全身全霊、私たちの全てを神に捧げて、感謝の生贄として神に捧げて、私たちは王である主の祭司として神を礼拝し続けていくんです。それが私たちのクリスチャン生活です。神様はそのことを通して神の栄光を表そうとされる。 すごいでしょ、神様の計画って。時々思うんです、なんでこんな罪深いものを神様は用いようとされてるんだろうって。あのね、こんな思ったことないですか。さっきもちらっと言いましたけど、もし救われた瞬間に神に似たものとキリストに似たものと変えられたら、ものすごく答えはっきりしません。街歩いてたら、あクリスチャンや、あクリスチャンやって分かるわけですよ。なんで神様それされなかったんだろうと思うんです。でも神様最善でしょ、神様の知恵は完璧でしょ。そしたらやっぱり私たちが自分の意思でもって、この世ではなく神を選択していくことを通して、神様がその成長の過程をもって神の栄光を明かししようとされているからでしょ。そうするとね、なんか時々私もですよ、そういう祈りをするの、早く神様来てくださいって、早く主よ来てくださいって、早くこの世の苦しみからどうぞ神様解放してくださいって、私も祈るときあるよ。でもそれと同時に、ああ違うんだろうなって思うわけ。神様に期待しようって。だって私たちが御言葉を通して主を見て変えられ続けていくことを通して、主が私たちを通して神の栄光を表そうとされてるわけでしょ。それを神様約束してくださってるわけじゃないですか。そして私たちそれに期待しようって、この成果の過程も神の知恵の前の中で最善だとされてるわけでしょ。そしたらこの成果の過程を神様に期待して過ごそうと思うわけです。そうすると神様が変えてくださるんだから、ちょっとワクワクしますね。より神様を知ることができるって、よりキリストに似たものと変えられていくって。前も話をしたけど、私にとっては後悔が真っ二つに分かれるよりもすごい奇跡です。私自身が変えられていくこと、自分自身が一番よく分かることです。神様によって変えられ続けていくことは、だから自分自身が一番驚くわけです。自分自身にとっては後悔が真っ二つに分かれるよりも奇跡なんです。自分がいかに邪悪で、自分がいかに頑固で、一番自分がいかにうなじの怖いものかって分かるから、これ神様しかないわと思う。それは何かって言ったら御言葉なんです。御言葉を通したんです。やっぱりその日の時の気分じゃないんです、感情じゃないんです。毎日毎日私たちが誠実に御言葉を読んでいく時に、神様はその御言葉を通して私たちを変え続けてくださるんです。そこで喜びとか感謝が出てくるんです。こうやってメッセージ準備してるでしょ。そしたら多分その私が勉強してる姿を隠しカメラで撮ってたらものすごい面白いと思います。勉強してるのに急にバーって神様賛美したりとか、急になんか祈ったりとか、急に泣き出したりとか、なんかもう忙しいわけです。なんか御言葉を学んでると、もうギリシャ語は何やとか文法はどうやって勉強してるのよ。でも御言葉を学んでると、ボキャブラリーが本当に貧弱で申し訳ないけど、神様ってなんてすごいんだと思うわけです。神様の憐れみってなんてすごいんだって、これ自分に注がれてるのって、神様の恵みってこの私に向けられてるのってなった時に、もう賛美しか出てこないわけですよ。感情高ぶって涙が出てくるわけです。だから感謝の意見を捧げるってそういうことですよね。でもね、それはね、何が言いたいかというと、それはね、御言葉の学びから出てくるんです。そんな風に思い込むんじゃないんです。そんな風に自分のテンションを持っていくんじゃないです。御言葉が私たちに喜びを与え、御言葉が私たちに満足を与えるんです。なんでですか。私その御言葉を通して主を見るからです。私たちは御言葉を通して、御言葉によって神の清さを知ります。御言葉によって自分の罪を知り、御言葉を通して私たちは自分の罪を悔い改めします。御言葉によって主の許しと憐れみの豊かさを知ります。御言葉によって私たちは主に信頼することの喜びを知ります。御言葉によって私たちは主が私たちをいかに愛してくださったかを知ります。御言葉によって私たちは主ご自身の麗しさ、主ご自身の素晴らしさを知るんです。私たちは御言葉を通して主を見るんです。個人的に主ご自身を見るんです。その時に神様は私たちを変えてくださる。それが私たちの務めです。罪から勝利する力は主が与えてくださる。私たちのすべきことは主だけを見続けることです。コロサイに書いてありましたでしょ。言葉によると、行いによると問わず、 私たちをすべて思って主に感謝するため、そのために神様私たちに憐れみを注いでくださった。私たちがその主の神様憐れみを礼拝すること、感謝すること、それが霊的な礼拝です。全身全霊を持って、すべてを持って捧げるんです。持ってる時間も私たちの心もすべてを主に捧げて、全身全霊で主に感謝するんです。それが霊的な礼拝です。主は墓から蘇られて今も生きておられます。そしてやがて私たちを迎えに来られます。十字架の傷を帯びて迎えに来られます。私たちはその主を思い続けるんです。それが私たちのクリスチャン生活です。なぜなら私たちはそのために救われて、私たちはそのために主と一つになったんです。そのためにキリストと一つにされたんです。ぜひ皆さんそのことを覚えてくださって、まあ皆さんそれぞれいろいろ思われることがあって、チャレンジされることがあると思うんですが、最終は私たちの心の目を主に向け続けることです。一言祈りましょう。天の父なる神様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたの憐れみの深さを感謝いたします。主よ、あなたこそ私たちの弱さを愚かさをご存知です。私たちがすぐに自分の心を世に向けてしまって開いてしまうこともあなたご存知です。主よ、どうぞわきまえないものではなく、何よりもあなたを御心を求め続けるものでありますように、私たちがあなたと交わることを何よりも喜ぶものでありますように、私たちがいつもあなたを賛美し礼拝することを私たちが求め続けるものでありますように、主よ、どうぞ弱い私たちを憐れんでくださり、導いてくださって、どうぞ私たちをしっかりと掴んで離すことなく、あなたを身元へと引き寄せてくださいますように、一人一人を神様あなたにおいたいにします。どうぞこの一週間も一人一人がいつもあなたのことを思って、あなたを見続けて歩み続けますように、感謝し尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。